はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。もう9月の放送ですね。まだまだちょっと蒸し暑いという感じですけれども、はい、今月も素敵なゲストをお招きいたしました。ギタリストの米坂隆弘さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか先週もちょっとリハーサル一緒にしたわけ
なので
、久しぶり感がないっていう感じなんですけれども、はい、ね、以前はね、ギターとバンドネオンのデュオタングリリオでご出演いただきましたね。その時は3人でピアソラリベルタンゴを演奏させていただきました、はい、なんかあんま喋らない星野氏がちゃんと喋ってましたね、あの時ね。
振れば喋ります
なんかいいですよね。なんか走っただけでなんかお客さんとかファン喜びますもんね。
そう、星野さんもね、普段喋ってる人ほど損なんですねそういう時
めっちゃ頑張ってるのに、ね、私たちね、なんか、はい、で動画はね、ちゃんともう保存されていますので、もしよかったら、ね、ぜひちょっとまたね、皆さん掘り出して聞いてほしいなと思っています。でね、今日はね、ギタリストの米坂隆弘さん、ソリストとしてお話をね聞かせていただきたいと思います、はい、ね、まずね、米坂さんってこう阪大、大阪大学の経済学部卒でインテリギタリストさんなんですけれども、
まあ、かろうじて卒業という感じなんですけど
すごい。でなんかね、そんなこうお勉強もできてっていう人たちがもうギタリストを目指したきっかけっていうのは、
まあ単純にそんな深い理由があるわけじゃなくて、うんうん、たまたまその中学高校の頃だったか、うんうん、家にギターがあったというだけで、
なるほど、はい、なるほど、なんかよくありがちな、
まあ、そうですね、まあちょうど僕ぐらいの世代だと、まあ親が、ギターブームの世代
で、なんかお父さんお母さんのギターがゴロンってあって、はい、っていう感じで、はい、なんか以前ね、松尾俊介さんギタリストのね、はい、私たちもお仲間ですけれども、はい、来られた時もね、やっぱりこう引き出しの奥にあったのがクラシックギターで、もしこれがアコースティックギターだったらアコギ のギタリストになってたかもしれないなって言ってましたけど、ねえねえ、きっかけってやっぱりそんなもんですよ ね, ね、なんか、うん、
で、まあ、ギターはなんだかんだ家に転がってる率が非常に高いような気がするので
ピアノとしてね、はい、うん、そうそう、私もなんか小学校の時のリコーダーがすごいハマって、なんか親があらピアノ練習しないのに管楽器は好きだわっていうので結構ね気づいてくれたっていうのもちょっと
そうなんですよ ね、まあ、ね、環境的に身近に一番ある楽器にまず触れてという感じなんでしょう
か。そうですね、なんか些細なきっかけって感じですよね、うん、でね、今日はなんかこうね、来たる9月11月にね、こう、あ、今日が9月11日ですね、はい、に奈良県郡山ホールで行われる奈良タンゴ祭りに、私たちね、ビエンタンヘリポというユニット名でね出演するんですけれども、はい、米坂さんはこうタンゴっていう音楽でこうご活躍されるようになったきっかけとかはあるんですか？
まあ、きっかけ、大元のきっかけでいうと、その大学の頃の、まあ、うんうん、サークル活動の時に、うん、まあ、ギターのサークルに入ってたんですけど、そこのサークルがまあちょっと変わってて、
うん、
まあ、伝統的にそのタンゴのギターアンサンブルみたいなのを、まあ、必ずやるというふうに決まっていて、そこでまあタンゴを初めてちゃんと聞いて、
うん、
面白いなと思ったんですけど、まあ、その時は実はそのタンゴアンサンブルに入ってなかったんですね。
でもその後、それこそこにちょっとまあベースというかルーツというかきっかけみたいなものがあって、はい、その後まあ
そうですね、まあ、バンドネオン星野俊治、うん、まあ、だから僕がその阪大でそのタンゴを知ってるという非常に曖昧な理由だけで紹介されてといういやいや弾いたことないんですけど感じなんですけど、
じゃあもうやっでハマって
そう、
ね、研究するとまた面白くてっていう感じなんでしょうかね、はいはいはい、じゃあ当日の、ね、プログラムからこう、はい、フランティスコ・カナーロの、音楽の心をまずね一緒に演奏したいと思います、はい、お楽しみください、はい、 皆さんありがとうございました、フランチスコ・カナーロの黄金の心をお届けしました、ね、米坂さん、このフランチスコ・カナーロという作曲家の方、はい、黄金の心という曲はどんな、はい、
うん、このフランチスコ・カナーロは、まあ、別名、まあ、単語の王というふうに、まあ、意味を取る人で、まあ、本当に
今のあのシャレじゃないですよ。
もうまさに、ね、まさに単語の王ということで、はい、まあ、タンゴの歴史の中でも本当に最初期の頃から1960年代に亡くなるまでにかけても、常に第一線で活躍し続けたと、うん、で、まあ、非常に膨大な数の作品も世に送り出して、うんうんうん、まあ、バイオリニストだったんですけど、バイオリン自体は特にうまくはなかったそうなんですけど、作曲とその楽団運営に非常に、まあ、才能があって、まあ、常に大衆に向けて非常に分かりやすい明快な音楽を提供し続けるという、
ちょっとプロデュース能力もあるという感じ。
そうですね、メロディーメーカーであり、プロデュース能力も非常に高い、うん、
なるほどなるほど、こう今これが受けるとか、こう、はい、今こう求められてる音楽っていうのはこういう感じっていう感じで、はいはい、割とじゃあその時その時求められるような感じの作風のものをまた作家っていうことですから、こう書ける人であったという、う、ね、
は
い、
まあ、あくまで、まあ、この単語の、まあ、この古き良き時代の単語というものを守りつつ、うん、こういう見せ方をしたら受けるっていうところを、まあ、感じ取る能力が高かったみたいで、なるほどなる
ほど、やっぱりちょっとキャッチーですもんね。
そうですね、うん、本当にもう彼の作品は全部メロディーが分かりやすく鼻歌で歌えるようなものが、うんうんうん、が多くて、うん、だから、まあ、だからこそ、まあ、非常に、まあ、大衆受けもするし、うん、かといって、まあ、レベルが低いわけではなくて、な、まあ、非常にこの香り高いこの雰囲気も、
そうですね、ちょっとワルツ形式になっていて、はい、なんかこう演奏していてもちょっとこう哀愁を感じる感じで、はい、こうなんかこう確かに大衆の心をつかむという感じの、
まあ、はい、うん、だからこそ、まあ、アストロピアソラとはもう犬猿の仲だったそうなんですけど、
あ、はい、ピアソラおじさん、そう、今年100周年を迎えた、
そうなんですね、
そうですね、はい、あ、そうか、じゃ違うんですね、やっぱ同じ単語って言っても、うん、うん、まあでもね、全く同じ単語のスタイルってわけでは絶対ないですもんね、ピアソラ、
ね、
まあ、ピアソラもだいぶもう一線を画してるというか、
そうなんですね、まあ、ピアソラから見ると、まあ、カナロは、まあ、大御所で、まあ、なんか潰すべき、
なるほど、
改革で潰すべき相手という感じだったのかもしれないですけど、
新しい人でしたもんね、はい、本当ネオ単語な人でしたから、なんか、ね、なんかお互いにこう時代に風をこうね、こう吹き込んだといいますか、面白いですね、ビエントアンヘリポっていうのはどういう意味なんですか、
まあ、特に深い意味はないんですけど、まあ、黄金の黄金のじゃない、うん、天使の風というふうな、
ですよね、はい、アンヘリコでアンジェリコとかアンジュとか そうですね、そっちの方ですよね、はい、いやもうちょっと年齢制限あるユニット名ちゃうのと思ったんですけど私10月4日生まれなんで天使の日天使の日って言ってるんで、キャッチーだと
それとかを多分聞いてなんかそういう感じにしたいと言ってたので、
さすが賢いっていいわね、すぐにこう思い浮かぶっていうのは、はい、まあちょっと冗談は去っておきまして、ね、米坂さんはでも大阪でねギターの個人レッスンだったり、はい、こう大学のねそれこそ母校のギター部でご指導されたりとかされてますけど、はい、こう指導者としてまた演奏者としてこう心がけてらっしゃることっていうのはありますか？
そうですね、まあ、うん、指導者としてというのもそうなんですけど、僕の考え方としてやっぱり、まあ、その演奏活動は常に絶やさずに行って、それを、まあ、レッスンなどにも還元できるようにという ことは常に考えてまして、
そうですか、はい、じゃあ萌衣さんね、教えながら、そして連想も大切にしながらしていっていただきたいと思います。お話もね尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にもう一度告知です。9月11日土曜日1時半奈良県大和郡山ホールにて開催されます奈良丹後祭りに出演いたします。ご興味のある方は北村プロジェクトまでお問い合わせください。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。